28ふるさと寝屋川。はい、寝屋川出身です。4代目春団治襲名予定の桂春之助師匠、来春上方落語の大名跡桂春団治4代目を襲名する桂春之助師匠68歳は市出身です。忙しい中、ふるさとの思い出や襲名への心構えなどを熱く語ってくれました。師匠には襲名決定の発表後、道頓堀の門座で話を聞きました。当日は朝から在阪テレビ局の取材を受ける慌ただしさ、それでも楽屋での表情はにこやかな自然体でした。はい、寝屋川出身です。当時茅島の駅の近くに緑色の診療所がありましてね、よう覚えています。懐かしいですな。実家は幼稚園の頃に豊中市に転居しましたが、下上田町に親しい農家があり、中学生の頃まで休みになると訪れたという。周りは田んぼでカエルの鳴き声がよう聞こえましたな。盆踊りが盛んで、河内音頭の生演奏やアセチレンガスの匂いを覚えています。井戸で冷やしたウリは美味しかったな。幼い頃の思い出は強烈で、今も小さな川沿いを歩いている夢をよく見るそうです。京都で仕事があるときはできるだけ京阪電車に乗り、車窓から市内を眺めるといいます。府立桜塚高校時代、一つ先輩の SF 作家神戸武蔵さんと落語研究会を作りました。その頃、三代目桂春団治に電話で入門をこい、うちはうどん屋やないと断られたそうです。結局、門座で待ち伏せして入門の許可をもらい、高校卒業と同時に内弟子になりました。師匠の芸風が好きでね、演目の代書や見かけ屋という仕事は今はもうありませんが、理屈抜きに面白い。初代桂春団治は破天荒な振る舞いで歌や芝居で知られます。爆笑王と言われ、2代目もその芸風を引き継ぎました。3代目は逆に繊細華麗な表現を得意としました。4代目になれたらええなぁと思っていた頃が一番幸せでしたな。襲名披露では足が震えるかもしれません。ちょっと謙遜やけど、かっこ笑い。3代目にはよく叱られ、家を放り出されたこともあるそうです。それでも、お前は別やと可愛がられ、襲名を認める遺書を残してくれました。どんな春団治になるか師匠も苦労しました。僕は三人がやらなかった人情話で、次の五代目が苦しむようにしたいと思っています。市出身の大関豪栄道関とは親しい間柄。彼は大器晩成型で、ゆっくり横綱になればええ。僕自身もそうやから。かっこ笑い。